こんにちは、さくらラジオの澤恵梨香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はコロンバス日本語補習校校長の岡本武さんにお話を伺いたいと思います。はじめまして、澤恵梨香と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。岡本さんはコロンバス日本語補習校の校長先生でいらっしゃいますが、はい、いつ頃校長先生に就任されたんでしょうか。
2019年の4月に渡米しまして、はいはい、その渡米した翌日が入学式でした。
あ、そうなんですね。4月からスタートということで、日本の学校のプログラムに合わせているんですよね。
そうですね、行事は日本の学校とほぼ同じようにやっております。
校長先生になられる前はどちらかにいらっしゃったんですか。
はい、日本の公立小学校で教員を長くしてました。
教員生活は何年でいらっしゃるんですか。
そうですね、だいたい数えたことないですけど40年ぐらいと思います。
すごいですね。日本の学校の先生でいらっしゃって、アメリカにいらっしゃったきっかけというものがあったんですか。
過去に台北日本人学校に派遣教員として勤めてた経験があるんですけれども、はい、まあ、その時からまた機会があれば海外の子どもたちを教えたいなというのはずっと思っておりました。
そしてこちらのアメリカのオハイオ州コロンバス日本語補習校にいらっしゃったということで、3年目に入られますね。
はい、そうです。3年目がもう終わりになりますので、はい、もう帰国を考える時期になってます。
赴任の期間って決まっているんですか。
だいたい2年か3年ですね。やりたいこと全部やれたのかなとは思いますけどね。
ちょうどいらっしゃった翌年にはすぐに今コロナが流行したということで、大変ご苦労されたんじゃないですか。
そうですね、ちょうど1年目の最終の授業日、これが卒業式修了式だったんですけど、現地校がすべてクローズ、補習校も同じ対応ということで、最終の授業日を迎えられないまま閉鎖になってしまいました。まあ、子どもの健康ということを考えると、まあ、致し方ないのかなって思いますね。
そうなんですね、はい、その期間はオンライン授業をされていらっしゃったんですか。
そうです、はい、オンライン授業やってました、はい、
それではコロンバス日本語補習校について、はい、こちらはいつ設立された学校なんですか。
はい、遠隔史を見ると1980年の開校ということです。
はい、
その当時で児童数33名でスタートしたという記録が残ってます。
はい、今現在は生徒さんの数はどのくらいいらっしゃるんですか。
コロナの関係で減りまして、今400ぐらいですね。
あ、大きい学校ですよね。
そうですね、海外にある補習校としては大きい学校の方に入りますね。
幼稚園から高校生までということですね、はい、何曜日に授業を行っていらっしゃるんですか。
はい、土曜日に丸一日子どもたちはお弁当を持って補習校にやってきて、はい、で一日過ごしてますね。
そうなんですね。普段の平日は皆さんは現地校に通われていらっしゃるんですか。
現地校の勉強も頑張らなきゃいけないし、補習校の宿題も頑張らなきゃいけないし、子どもたち忙しいと思います。
宿題もあるんですね。
ありますね。
子どもたち大変だと思うんですけれども、補習校さんでは日本語教育ということで、どういった教育内容なんでしょうか。
共に学ぶというのを大きく教育理念として掲げてます。
はい、
まあ、基本的には国語の授業と、まあ、それ以外の小学部なんかでは夏休みの宿題に思い出日記とかデジタル教材を使って漢字の書き順とか教えてくれるソフトがありますので、漢字を覚えたりそれらを活用しながらやってます。なかなか漢字の定着が難しいと聞きますので、できるだけそういう漢字を使う機会を多く持つようにはしてます。
岡本校長はもう40年以上のご経験がございますけれども、
はい、
アメリカの補習校、日本とやっぱり比べていかがでしょうか。
まあ、授業自体は日本と同じようなスタイルでやってますけれども、やはり、まあ、土曜日だけということで授業時間が少ない、それから日本語を使う機会がね、生活の中で少ないかなと思いますね。
学校内では日本語を話されていらっしゃるんですか？
もちろん、はい、逆にあの英語を使ってはダメと、あの友達同士の会話も日本語でしましょうというふうにしてます、はい、日本語を聞く機会、使う機会っていうのはやっぱり増やすことが一つやっぱ大事だと思いますので、
あの生徒さんたち その日本語の年齢に応じてではなくってやっぱり差が出てきてしまいますよね。こういったのはどのように対策されていらっしゃいますか？
これに関してはもう個々によって違いますのでね、それぞれの家庭によってもその子によってももう本当に課題は様々ですので、他人の先生が保護者と話をしてその子に沿った対応の仕方を考えて対応しています、まあ、全員にはあの副教材、あのドリルって一般によく言いますけれども、そういうドリルを国語でも算数でも使ったり、それからまた先生たちがそれぞれにオリジナルな学習プリントを作ったり、先生たち工夫されて授業をされてますね。
そして学校のホームページを拝見したんですけれども、
はい、
教育相談っていうのも設けていらっしゃるんですね。
はい、特にあの日本に帰る生徒で進学を控えている子どもたちの保護者からの教育相談が来ます。受験勉強にどんな風に臨めばいいかとか、それからあの面接があるんだけれども面接で大事なこと、それから模擬面接をしてほしいというような依頼を受けます。
面接があるんですか？
はい、学校によっては面接が必修のところもあるようなので。
公立でも面接
があります？公立でもありますね。
あ、そうなんです、
はい、編入の時にそういう面接があるということで、
はい、
学校によっては保護者も面接されるところもあるようで、一度保護者に対しても模擬面接したことありますね。
あ、そうなんですね。
こちらとしてもね、そういういろいろと相談していただける方が実際子どもたちとまた保護者の人と話をしたりする機会になりますので、教育相談に関してはもう積極的にお受けさせていただいてます。
それは心強いですね。
実際お話聞かせてもらうと、この子そんなにもこう苦しんでやってるのかというのをよく分かります。
そうなんですね、はい、やっぱり大変ですよね。
保護者にとってもそれを横で見てるのがね、また大変だというのもあるようですしね。
はい、漢字って日本にいても大変なのに、やっぱりアメリカで生活しながらとなると本当にハードル高いですよね。
お父さんがアメリカ人の場合、お父さんとどっちが漢字がたくさん書けるかっていうのを競争したり。
あ、それはいいですね。
小学校の間ぐらいは結構それは有効らしいですよ。
それはちょっとうちも実践したいと思います。
子供が買ったりお父さんが買ったり、小学校の間は結構それに親子で燃えるそうです。
それはいいお話を伺いました。ありがとうございます。そしてイベントなどもされていらっしゃるんですか？
そうですね、学校行事としては、まあ、今年度は9月から対面にあったんですけれども、運動会、修学旅行、遠足をこれまでやってきましたね。
今年開催されたんですね、はい、それは子どもたち喜びましたね。
そうですね、子どもたちだけじゃなく保護者の方も非常に感激していただいて、
はい、
運動会の後片付けしてる時、ある保護者の方が校長先生大成功でしたねっていうふうに声かけていただいて非常に嬉しかったです。
保護者の方もそう言って日本人の方と皆さん一緒に過ごすっていう時間を設けられることもとっても大きいですよね。
そうですね、そう思います。
そして遠足
は近くの公園の方に幼稚部から小学部の5年生までが行きまして、はい、短い時間でしたけれども芝生の上で思いっきり遊んできました。
あ、いいですね。
例年であれば日本の年中行事の中にあるようなものも取り入れて、9月なんかだったらまあお月見がありますので、はい、お月見団子作ったりとか、日本の文化、行事、習慣、そういうものも大事にしてます。
アメリカに住むお子さんにとっては本当に大事ですよね。
海外の学校ではやっぱそういう点もやっぱ一つのポイントになってきてるんじゃないですかね。
クリスマスなどもやられるんですか？
はい、幼稚部と小学部の朝の全校聴会の時に先生たちがちょっとしたクリスマスソングをコンサート、それぞれ先生お得意の楽器で演奏をしてくれました。
はい、先生方楽器されるんですね。
そうですね、本校の先生方いろいろとスキル持った方が多いので、ギターとかピアノ、それからハンドベルですか、打楽器とかいろんな楽器を使ってして楽しくクリスマスの服装を着てパフォーマンスしてくれました。
はい、いいですね。
それから1月の最初の授業日に書き初め会、毎年してます。来年もします。
それはいいですね。本当に筆で習字される感じですか？
3年生以上は筆で、小学部の1年生2年生は硬筆で書き初めをします。
毛筆の生徒とかなかなかやっぱりアメリカにはないですし、経験もなかなかできないですし、
はい、道具持ってない子も中にはいますね。日本だったらね、週に1回やりますけど ね、
習字でよく汚れてお母さんに怒られたり、そういったのもたくさんいい思い出になりますよね。
そうですね。
そして楽器が3月までということです。
はい、
卒業式などは毎年行われているんですよね。
はい、3月の19日が卒業式の予定です。
もう日本の卒業式のスタイルで、はい、
そうですね、一人一人に卒業証書を授与したり、卒業生が別れの言葉を全員で言ったりとか、在校生の方は送る言葉、それから卒業式にふさわしい歌、日本の卒業式のスタイルでやります。
はい、
歌う予定ですけれども、これもコロナから分かりませんけれども、もうすぐ卒業の準備委員会を開催して、
はい、
卒業式の流れと感染対策の両方を考えていく予定ですね。人数をどこまでにするかは、歌うのかな、どうなのかなとか、いろいろと協議していきたいと思ってます。
プロに関してもこう徹底的に準備されるということなんですね。卒業式って歩いてこう卒業証書をもらい方、あれは緊張しますよね、子供たち。
思いますね。多くの人が注目してますからね。
日本のいい文化ですよね。
アメリカはどんな感じなんですか？
私が行った娘の現地校の卒業式は、学校にもよると思うんですけれども、先生が名前を呼ぶんですけれども、卒業証書も開いた状態ではなくて、丸めて筒になっていて、こう片手で手渡しされる感じですね。
じゃあ式自体も時間は短いんですか？
それでも1時間ぐらいですかね。それとパーティーでしたね。
じゃあその日本でいう掃除とか当時は、
校長先生と担任の先生のお話、ご挨拶がありましたけれども、掃除当時はなかったですね。
あ、そうですか。
高校の卒業式は割と音楽入れたりですとか、バンドが入ったりとかっていうのもありますけど、高校生の卒業式の後のプログ、うん、
はい、
パーティーですね。本当に映画のシーンのようなクラブのシーンがよくあると思うんですけど、バックトゥーザフューチャーとかっていう映画、
はい、
イブニングドレスを着て、でダンスもありますので、パートナーを連れていかなきゃいけない。ただガールフレンドがいない子供は親戚の女の子連れたりですとか家族ぐるみで協力し合って参加しますね。まあ、参加しないお子さんもいるんですけれども、やっぱりね、一生に一度の思い出になりますので。
そうですか。それから、まあ、日本の学校としてはやっぱり日本スタイルをやはり経験させてあげるのを大事に考えていきます、
ね、そういった思い出もたくさんね、コロンバス日本語補習校さんできると思うんですけれども、そして、ね、日本語皆さん大変だと思いますけれども、まあ、一緒に頑張ったっていうのも大きいですね。
はい、
さてここからはですね、岡本校長のことについてもお伺いしたいなと思っているんですが、
はい、
普段お休みの日はどのように過ごしていらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、趣味でちょっと書道をしたり、それからもうちょっと寒くなったのでこの頃はしてませんけど、ロードバイクを乗ったりとか、まあ、そんなことしてますね。
ロードバイク、
はい、
かなりスポーツですよね。
まあ、私の場合はまあ体力維持、健康のためにやってるというところですけれどもね。
ああ、そうなんですね。ロードバイク用のスポーツウェアを着て、
ヘルメットをつけて走ってますね。
かっこいいですね。
まあ、私は抜かされることの方が多いですけど。
いや、でも本当にスピードを出すのがいいわけではないですよね。もうロードバイク歴は長いんですか？
いや、そんなに長くは10年ちょっとぐらいじゃないですか。日本から自分のロードバイクをこっちに持ってきて乗ってます。
あの生徒さんたちとか保護者の方に会ったりとかされそうです
か？いや、サングラスかけてるんで分からないんです
そうなんですね、
はい、
何キロぐらい走られるんですか？
そうですね、1回20キロぐらいはまあまあ行きますね。でもやってらっしゃる方はもう一晩ずっと走ってるとかね、そんなすごい方もおられますからね。
10年ちょっと前から始められたということで、体は変わりましたか？
まあ、そんなには太らずに、まあ、アメリカで過ごせてるかなと思いますけど
週どれぐらいされていらっしゃるんですか？
大体もう休みの日とか、たまにあの通勤で事務所にもそれでロードバイクで来るんですけれども、仕事終わった後にまたちょっとサイクリングしてから家に帰るというような。
本当にかっこいい校長先生ですね。
いえいえ
生徒さんもじゃあ校長先生が自転車で来たっていうのは知ってるんですね。
あ、いえいえ、もう事務所しか来ないんで、車両校には車ですから。
あ、そうなんですね、
はい、
今回桜ラジオのこの放送を聞いて、え、校長先生ロードバイクに乗ってるんだ、かっこいいって思う生徒さんがたくさん来ると思います。
思ってくれたらいいですけどね
アメリカだとやっぱり車生活になってしまいますので、ちょっとお買い物もロードバイクいいですね
あまりでも自転車で行くとあんまりたくさん買い込めないですよ
逆にいいかもしれないですね、食べ過ぎ注意のそして書道もされるということで、書道歴はどれぐらいなんですか？
あ、こっち、そうだね、書道歴はだいたい教員歴と同じぐらいですね。
わっ、あの書道を何段ですとか？
一応8段です。
すごいですね。8段となるとどういったことをされるんでしょうか？
いや、私はもうそんなにいろいろできないので、来たお手本を見て楷書、行書、臨書とかの中で自分が、まあ、一番書きやすそうなのを選んで書いてそれを送ってます。
なんかやっぱり書道、静かな空間で書いてるとこう精神統一されたり、気持ちの上でも何か違いますか？
いや、なかなかうまく書けないからイライラすることの方が多いですけど始めたのがね、自分が教師になって2年目ぐらいから書道を習いに行くようにしたんですけれども、はい、まあ、人に何か教える立場だったら自分も教わる経験は大事かなと思って、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、教える方の気持ちと教わる方の気持ち両方が分かるというのが、まあ、いいところかなと思って、まあ、続けてますけれども。
素晴らしいですね。毛筆で書いたものをどなたかに差し上げたりですとか、生徒さんとかにもお渡ししたりとかもしてるんですか？
いやいや、そんな大それたことはしません
校長先生からのお手紙とか、
まあ、たまにちょっと卒業式の式次第を書いたりしたことはありましたけれども。
すごいですね、はい、学校で行われる書き初めとかは校長先生がされるんですね。
いや、まあ、気がついたことをちょっとアドバイスしたりすることはありますけれども、はい、
だね、墨汁のこう匂いとか懐かしいですね。
そうですね、それはありますね。
ありがとうございました。それではですね、岡本校長から桜ラジオをお聞きの皆さんにメッセージございますでしょうか？
そうですね、補習校の子どもたちに勉強を教えていただける教員先生を広く募集したいと思いますので、教員免許があるとかないとか経験があるなしは全く問いませんので、補習校で頑張っている子どもたちを一緒に学んでいこうという方おられましたら、本校の教員になっていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、それではですね、岡本校長からリクエスト曲ございますでしょうか？
それではグリーンの道という曲をお願いしたいと思います。
あ、懐かしいですね。こちらは思い出がございますか？
これは今サンディエゴパドレスのダルビッシュ投手の日本ハム時代の登場曲なんですけれども、
はい、
私ダルビッシュ投手のお父さんに日本で英会話を教えてもらってたことがありまして。
そうなんですね、
はい、
はい、お父様はどういった方なんですか？
イランの方で講演活動なんかもされてまして、
はい、
私が校長してる学校とか事務局長してる研究会の方に講師としても2回ほど講演をお願いしたことがありました。
へえ、 そういう付き合いがあったんですね。
はい、講演の中で自分の身近な人を大切にしていきましょうというようなお話を子どもたちにしていただき、まあ、私もそうだなと思って、家族とか職場の仲間、身近な方を大切にして生きていくっていうのは大事だなというふうに感じました。まあ、そんなことでリクエストさせていただきました。
ありがとうございます。それではグリーンの道、番組の最後にお送りしたいと思います。岡本さん、本当に本日は貴重な話と楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はコロンバス日本語補習校校長の岡本武さんにお話を伺いました。